列王記の聖書公開第2回目になります。今日は列王記上の3章から5章の14節まで進みますけれども、朗読するところは3章の7節から15節まで最初にお読みすることいたします。列王記上3章7節から。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王として、このしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足りない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にも、あなたに並ぶ者はいない。私はまたあなたの求めなかった者、富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べる王は一人もいない。もしあなたが父ダビデの歩んだように、私の掟と戒めを守って私の道を歩むなら、あなたに長寿も恵もう。ここまでいたします。お祈りします。天の神様、列王記の学びの第2回目に今日入ることになりますけれども、どうぞ主よ、昔々の遠い遠いイスラエルの出来事、また近隣諸国との関係、それを超えて私たち自身に語りかけられている今この時代に、私自身がこれに直面している問題であり、また解決法を見出さなきゃなりません。しかしどの時代であっても、誰に対しても、私たちの主なる神イエス様ご自身は解決をもって与え、そしてまたそこから新しい命を豊かな命に変えて私たちに満たしてくださるお方であります。これは感謝いたします。今日もこの古い物語を通して、今の自分自身がどう生きるべきかを教えてください。はじめにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。列王記公開、今日は第2回目になります。今日のメッセージの題、神の知恵を求める。神の知恵を求めるです。前回は主の掟と戒めと法を守れということでお話をしました。列王記全体のテーマでもありました。さて、ここで、誰がどんな王が立とうが、その王の上に誠の王がおります。それは神ですね。神を王とすることで、正しい私たちは存在、まあ自分自身もいろんなことを決めて生きていくわけですから、私たち一人一人が小さな王様と言ってもいいと思います。イエス・キリストを私たちの一番の王とするときに、私の存在が人間王ではなくて、本当に神様の兵卒として正しいものにされていくことができます。ダビデの死後、ヨアブっていう将軍がですね、自分の立場を求めてアドニアっていうのを王様にしようとして取り計らったってことが書かれております。そしてここにおいて王が間違ってしまう。アドニアは途中で殺されてしまうんですけれども、もし私たちもまた間違って自分が王になるときに、私たち王から退けられていくことにならなきゃなりません。誰が王になろうと、その王の上には誠の王がおります。もちろん家庭の主婦であっても、一サラリーマンであっても、老人であったとしても、ある面ではそれぞれが王のようですね。自分で自分をある程度決定できる存在だからです。しかし、自分を王としていくときに、そのものはやがて打ちひしがれてしまいます。神様を、イエス様を王とするとき、私たちは正しい生き方ができます。すなわち自分が王ではなくて、イエス・キリストこそ 私たちに立てられた神様の誠の王であることをいつも自覚していかなければなりません。ソロモンはまたこの王になったのは自分の功績ではないですね。ダビデは努力して本当に羊飼いから王様になって国を治めてきましたし、そして王国を作る準備をしてそれをソロモンに委ねてきました。本当に人生、始め良くて終わりがダメな人がいるけれども、始めがどん底でそこから終わりが良くなっていく人、それぞれ違います。ダビデは最初貧しくて小さな存在でやがて大きくなっていきました。ソロモンはっていうと最初からすべて整って出発しました。財力、国土の安定、そしてから40年間そこで王様として支配することができました。ダビデはこの地位を勝ち取ったんです。王の地位を勝ち取ったんです。ではダビデは何をもって本当に勝ち取ったかというならば、ダビデは貧しいところから出発したけれども、イエス・キリストを王として最初から歩んだからです。ソロモンはって言いますと、イエス・キリストが王だったはずなんですけれども、いつの間にか自分が王の位に立ってしまうという、そっちに下がっていってしまいましたね。ですからダビデは一代目小僧から社長になったような存在。そしてソロモンは二代目で、そして老苦なく父の財産、名声、これを受け取っていったというプロセスを持ってました。一代目っていうのは本当に世間に対して目ざとく生きていかないと生きることはできません。二代目は一代目が作った財産を使いながらのんびりと生きるってことができます。ですから、一代目は建築家で、二代目は文学芸術の世界で生きる。こんなことわざもあるんですけれども、一代目は本当に建築家、一生懸命建てていく。二代目はそれを用いて優雅な生活をしていくっていうこと。これはどこにでもあり得ることです。ダビデは神殿の建設のためにあらゆることを努力して40年間王の位について、それをソロモンに渡してきました。そしてソロモンはって言いますと、彼は最初良かったんですけれども、だんだんとダメになってきます。特にエジプトの王様のファラオの娘をめとってきました。なぜでしょうか。外目を気にしてるからですよね。外面的に見ればエジプトと対等の立場にまで立ったようにソロモンはなりますけれども、しかそうでありません。ソロモンの生涯を暗示するような出来事、これは出発。しかし、晩年は同胞の裏切りとかいろんなことで、やがてイスラエル、ダビデによって建てられ、ソロモンによって守ったはずの国が、北イスラエルと南ユダに分かれて争わなければならなくなってきてしまいました。ソロモンの財政中は何とか分裂せずに過ごしてましたけれども、彼の後、レハブアム王のところから困難になってきました。では、イスラエルが崩れていった一番大きな問題はどこだったんだろう。それは、ファラオの娘と結婚したから始まって、そして、モアブ人、エドム人、シドー人、ヘト人、多くの外国の王の娘たちをソロモンは次から次へと妻にしていったんですね。これこそ一番の大問題でした。外国の女たち。そして外国の女たちっていうのは自分の国の神々っていうのを連れてくる。祈祷師みたいのをいろいろ連れてくるわけです。ですからソロモンは父ダビデから受け継いでヤーベエロヒームなる方を信じてたはずなんですけれども、次から次へと女性たちを自分の妻として、しかもその妻たちはそれぞれ自分の偶像を連れてくるっていう、そういった中から始まってしまって、でソロモンの時代の晩年からは本当に狂い出してきてるってことがよくわかります。神様への背信、それが先立ってるからこそ、 この国は分裂し、分かれていかなければならなくなってきました。栄華を極めたソロモン。新約聖書の中に出てくる言葉ですけれども、確かにその通り、富、組織、あるいは貿易した神殿を建てた、宮殿を建てた40年間、戦争がなかったってことも事実でしたけれども、平和の王、表面的にはそうでした。しかし、国内にはもう腐れっていうのがいっぱい広がり始めてました。ソロモン自身の内側にそれがあったからです。何よりも、もろもろの結婚によって、それによって自分の地位を継ぐ、気づこうとした。ダビデは何も頼るものがなかった。羊飼いだった。でも、ダビデにとって頼ることができたのは神様がいた。そして、ダビデを神様は用いて、周りの国まで支配するような大きな偉大な王様にしてくださいました。さて、このソロモンっていう人物、どう見るか。金銭感覚、異性関係、親不幸、いろいろあるけれども。でも、それこそ私自身と同じです。ただ、ソロモンほど派手にいろいろなことはできませんけれども。ですから、私たちはどのように生きようとも、王であろうが、また、奴隷のようであろうが、やっぱり一人一人は王なのです。それ自分のことを自分で決めていく王なのです。そこで大切なことは、自分が王ではなくて、誠の王様をお迎えするってことです。この世的に地位があろうが、お金があろうが、貧しかろうが、どん底であろうが、私たち一人一人は王様なんです。そして私たちが迎えなきゃならないのは、誠の王を自分の上に持つってことです。イエス・キリストご自身を持っていかないことにはどうすることもできないんですね。ダビデもエッサイの根から一つの芽が出て、それが大きくなった。ダビデは失敗もしました。しかし彼は何度か悔い改めて、そして自分の王をイエス・キリストにしていきましたね。でも、ソロモンはっていうと、その傾向を見ることがなかなかできないんですね。あくまでも彼は自分自身が王となってきました。ダビデは失敗したけれどもイエス・キリストを王とする。ソロモンはあくまでもいつの間にか自分自身こそ王になってしまう。そういったような立場、それに二人が立ってたということがよくわかります。さて、ソロモンのことの方に入っていくことにしましょう。三章の四節に、王は生贄を捧げるために愚文を行った。そこに重要な聖なる高台があったってことで、ソロモンはここで莫大な羊だとか財産を誠の神様のところに捧げていきました。その時に夢の中で神様は彼に語りました。それは父ダビデに対する神様の恵みを感謝して、自分の王位を神によって与えられたことを告げてきます。七節です。そして神の恵みがあまりにも大きくて、どのようにして自分はそれを扱っているか知りません。と八節で言いました。そこで、どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心を与えてください。と九節でお願いいたしました。神様はソロモンのこの願いを本当に大いにお喜びになったんですね。そしてあなたは自分の長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与えると約束しました。ですからソロモンの出発は、本当に神様の前に謙虚になって、あなたを王としますというところから始まっていきました。そして何よりも、ここのところで大切なのは9節に、どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。 そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。と言って、彼が求めたのは、神様に語っていただける知恵。知恵を求めたんですね。これがソロモンの一番素晴らしいことの始まりだったんじゃないかと思います。さて、この世の知恵っていう時に、私たちは知識と知恵っていうものを取り間違ってしまう。それが混同してしまっている。でも私たちクリスチャンとして神様の御言葉を学んでいくとき、ここをしっかりと分けていかないと間違ってしまう。この知恵なるものを私たちは考えてしまうんですね。知恵が必要だって言ったとき、この世の知恵。それはむしろ言葉を変えていくならば知識です。私たちが求めている知恵っていうのは知識の多さ、良い知識っていうことになってんじゃないでしょうか。ですから大学で受験がある、会社への受験がある、いろんなこと、いろいろと知恵っていうよりも知識ですね。求められるのは知識を求められていきます。知恵と知識、それぞれの位置と関係を私たちは正しくしていかないといけないと思います。世の中には知識をいっぱい持ってる人たちいっぱいいます。しかし、知恵に不足してるたちもいっぱいおります。知恵はあるけれども、知識が不足してる人もいるし、知識はないけれども、知恵がある人もいます。では、知識。これは根拠としているのは何でしょうか？知識っていう言葉が。それはいろんなことを知ってるっていうこと。いろんなことができるっていうこと。要するに、知識っていう時には、この世の情報とか、方法論だとか、価値観だとか、いろんなこと。そういったことになります。一方、知恵、聖書でこの知恵っていうのはどうだろう。それは他者に愛され他者を愛するという人格における方法、あるいは立場ですね。知識っていうのは頭の中。知恵っていうのは心の中。こんなような分け方をすることもできるかもしれません。そして私たちに本当に必要なのは知恵であって知識を超えていかなきゃいけないけれども、いつの間にかそれが逆転してしまっていく。では知識と知恵、もうちょっと言葉を変えていくならば、知恵っていうのは人格です。人格。そしてそれをもうちょっと言葉にならば愛という答えきます。私たちに必要なのは本当に良き人格。それは中身は愛と表現することができますね。知識によって生きている人は能力に限界をしたときに自分を見失ってしまいます。例えば晩年になってあれができない、これができなくなったらですね、ああ自分はなんて不幸なんだろう。今で本当にいい仕事をして収入もいっぱい得たはずなのに、そういったふうになってしまう。定年までは有能な会社人間として高給を取って、家族との結びつきも子供たちを教育してあげて、体力の衰え、病気によって能力を発揮できない状況になったとき、今度は非常に惨めになっていきます。会社での評価はないし、家族との結合も、金銭レベルであったことに気づいたり、能力が失われると、その人の存在も小さくなってしまう。知識の部分が欠けてくると、その人の存在も小さくなってしまう。でも、今度、知恵を持っている人は、この世の生産性を上げることにおいては、決して有能ではないかもしれない。いや、何にもできない僕は、あれもできない。ところがみんなから好かれていく。これどうですか、ああですかって言って助けてもらえる。すなわちその人は愛。 愛が何であるかを知ってるんですね。能力を失ってもその人自身がなくなったり小さくなったりしない。例えば晩年になって私たちが体を動かなくなる、社会的な地位も全部放棄しなきゃならなくなっていく。何が残りますか？でも知恵を持っている人は、これは神を思ってるんです。自分や世間や家族をも超えた神を思ってる。ですからその神様が私たちの知恵となって、ああこれから自分は死んで終わりではない、これから私は神様のところに行くんだって。ですから人を幸福にするのは能力ではなく知恵、すなわち人格です。これが一番大切なことではないだろうかと思いますね。要は自分の知恵で神を知ることはできません。世の知識では神について説明することもできません。神様を理解することできないからですね。愛という言葉一つにしても、人の愛、これエロース。それから神の愛、アガペ。同じ愛っていう言葉であったとしても全然違います。そこのところ間違ってはなりません。聖書は私たちに、あなた方の中で知恵の欠けている人がいればと書いてます。知恵が欠けているっていうのは知識のことではありません。そうではなくて、誠の知恵はどこにありますか？神様です。私の中には知恵はないんですよね。私たちの人間の本当の知恵はっていうと、それは、あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。って言って、私たちの聖書の神様、ヤーベエロヒームなるお方こそ、私たちの知恵となってくださいます。私たちには神様が聖霊によってそのことを明らかにしてくださいました。神様の聖霊が私たちの知識とかにも働いてくださって、そして私たち人間は知識で生きるんじゃないよ。私たちは霊によって生きていく。そうです。人格。神様と交わるっていう人格。これによって私たちは生きていくことになりますね。ですから、ダビデっていう人を見ていくときに、彼は本当にそのものを与えられた人だったんですね。ソロモンも最初は与えられたけれども、だんだんと彼は知識、そういったものによって生きていくようになってしまいました。でも、ソロモンの箴言なんて書いてますから、一時は本当にすごかったんじゃないかとも思いますけれども。さて、父なる神様と子なる神、キリストとのことを知っているのは、私たちの知識ではありません。それは、聖霊なる神様が知恵をお持ちであって、で、私たちの中に働いて、私たちの中に知恵を作ってくださいます。その知恵っていうのは、三位一体の神様と私たちが一つとなって生きるっていうことこそ、私たちの知恵です。ですから、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。そうです。私たち十字架の言葉、それは神様の命、愛こそ、私たちにとっての力になりますね。さて、ソロモンの知恵、列王記の3章の16節からのところに、その頃、遊女が二人王のもとに来てその前に立ったっていう一つの例話を私たちに分かりやすく語ってくださいました。そして、一人はこう言った、王様、よろしくお願いします。私はこの人と同じ家に住んでいて、って言い出すんですけれども、そして、ここに二人の女性がいて、ある時に同じ時期に二 二人ともそれぞれ出産したんですね。そして、まあ子供を育てている間に、ある時に一人の女性の子供が死んでしまってたんです。そうしたら、その死んでしまった方の母親はどうしたかっていうと、もう一人の女性の子供がそばにいたんでしょうね。それと自分の死んだ子供を取り替えていくんですね。そして朝起きてみたら、まともな方の母親が、あれ、うちの子は死んでる。片方は死んでない、生きてる。こんな事件があったんです。そして王様の前に判決を持って判断してください。裁判してくださいって言ってやってきました。そうしたら、この王様ソロモンになるんですけれども、どうしただろうか。それはこうでした。3章の24節に、そして王は剣を持ってくるようにと命じた。王の前に剣を持って来られると王は命じた。生きている子を二つに裂き、一人に半分を、もう一人に他の半分を与えよ。生きている子の母親はその子供を哀れに思うあまり、王様お願いです。その子を生かしたままのこの人にあげてください。この子を絶対殺さないでください。これ、王様のすごい知恵ですね。この王様は何を基準にして判断したんでしょうか。それは愛です。愛。愛が基準だったんですね。アガペの愛。ですから、こっちの生き残ってて奪われた方の母親は、殺さないでくださいって言いましたね。これこそ、誠の母親の姿ですね。それを見極めてきました。要するに、基準が愛から判断されていきました。列王記、いろんな人物が出てきますけれども、多くの王様たちも出てきます。いろんな指導者が出てきます。誰であろうとも、自分の上に、イエス・キリストを王として、いつでも生きる。これこそ、私たちの最大の知恵。正しい知恵です。たとえ自分が経済的にどうなろうとも、家族の問題どうあろうとも、その時に心を奪われてはなりません。知識に頼ってはなりません。知識ではなくて知恵を持たなきゃなりません。イエス・キリストを信ずること、イエス・キリストを主とすること、これこそ私たちの一番の知恵であります。アーメン。お祈りします。天の神様、列王記を通して、私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。古代の王たちの姿を私たちに聖書を通して年頃に年頃にいつも語ってくださいますことを感謝いたします。ソロモンであろうがダビデであろうが他の多くの王たちであろうが一番大事なことは自分が王になることではありません。自分の上にイエス・キリストという王様を置いて生きることこそ私たちの一番正しい判断であること今日も教えてくださいました。どうか知識ではなくて知恵によって、神様からの命の知恵によって、御霊の知恵によって、いつもいつも満たされて生きることができるものとしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。